もしもし。
もしもし。
はい、テレフォン人生相談です。最初に年齢を教えてください。
私、52歳。
結婚してます？
はい、結婚してます。
はい、あの、奥さん何歳ですか？
54歳。
お子さんは？
3人いまして、
はい。
娘が23で、
はい。
もう一人暮らししてます。
はい。
で、男の子2人で、
はい。
20歳の男の子と19歳の男です。
はい、わかりました。で、どんな相談ですか？
今年の初め頃、父が亡くなったんですけれども、
はい。
母がちょっとまあ、精神的におかしくなって、まあ、内科の先生の方に何回か救急車とか運ばれまして、
はい。
内科の方では特に異常ないって言われまして、
はい。
いろんな内科の先生から、ちょっと精神科の方に、
はい。
受けた方がいいですよってこと言われまして、
はい。
精神科の方に入院したんですね、母が。
はい。
で、入院した時に、病院の方では貴重品等を預かれないんでね。
はい。
持ってたんですよ。バッグに入れて。
はい。
で、その貴重品を病院から預かってくれっていうんで、私が預かってたんですけども。
はい。
母が自分の兄弟に、息子はなんかおかしいことをしてるっていうことを言いまして。
自分の兄弟っていうのは、お母さんのお姉さんですか？
妹です。
あ、妹にね。はい。
はい。
で、妹は何歳ぐらいの方ですか？
母が80なんで、はい、75前後だと思います。はい
で、お母さんも妹さんも、ごく普通に日常の判断は、おかしい判断はしないわけですよね。普通の常識の範囲
で。そうですね。ですけど、その妹っていうのは昔から、金癖があんまり良くないっていうのも親から聞いてまして、私、
はい、
亡くなった父から。
はい、
よく金を借りに来たりとか、
はい、
母もしょっちゅう、お金を送金してたりとかしてました。で、今でも母が一人暮らししてた時に、
はい
来た時に、まあ、見舞いがたら、看病がたらっていう形で、お金をもらってたんですよ、
うん。お母さんはかなりお金が、お父さんが死んだ後でもお金は自由になってたわけですね。
自由です、はい。
それでその貴重品っていうのは、具体的に言うとあれですか、通帳とか。
通帳とか、印鑑とか、そういうものですね。
それ
を病院に預かれない、はい、置いとけないんでっていうんで、家に持って帰ってくださいっていう形で、私が預かったんです。
はい。はい、
それで、なんかおかしいと。何か狙っていいんじゃないかということは母の兄弟に言いまして、
はい、
あ私一人っ子なんで、
はい、
弁護士にも相談してみればとか、おばさんから言われたみたいで、
はい、
じゃあ相談してよっていうふうなことをやったみたいなんですね。
はい、
で、実際母が印鑑をしたりとか、委任状を書いたりとか、弁護士さんに直接お願いしてはいないんですけども、
はい、
おばさんがまあ何を相談したかわかんないんですけども、弁護士の方に相談しました。
で、その相談の時には、妹さんのアドバイスで相談したけども、妹さんは一緒にいたの？
いや、母は病院に入ったままで、妹が弁護士さんのところに行って話をしたんですね。
妹さんが話をしたということですね。
そういうことです。母はもう一切弁護士さんに会ってないんで。
はい。
それで、
その弁護士さんがね、息子がおかしいというふうに言ってんの？
いや、弁護士は全然わかんないです。そういうことは一切言われてないんで、私も会ってないんで。
はい。
それで、お前の母がね、
はい、
やってくれっていうことだから、弁護士に相談したんだっていうんで、金を払ってくれっていうふうに言ってきたんですね、はい、先日。
はいはいはい。
まあ、いくらでもないんですけども、
はい、
最初、着手金で1万円、前金かなんかで、あとまあ、3万いくらかの、かかった費用、約4万いくら、約5万円ですね、
はい、
を払ってくれって言ってきて、先日会ったんですね。
はい。
で、まあ、おばさんだから、一応まあ、母が、言ったか言わないか、その言った言わないの世界で分かんないんですけども、その委任状とか何もないんでね。
はい。
頼んだならまあ、5万円ぐらいなら払ってもいいかなと思って、何を調べたかとか、どこの弁護士とか、
はい。
そういうのちゃんと持ってきてくださいって、そしたらお金払えますよってあったら、いわゆる、その1万円の、
はい。
印紙代とか通信代とか、ちょっとした着手金のやつの明細が1枚と、
はい。
あと3万いくらかの関しては、何々代金請求しますっていう3万いくらって書いてあったんですね。
はい。そういう書類があるってことは、相談したということは間違いないんですね。
と思います。
はい。
っていうのは、その請求書はおばさんの名前であるんですけども、
はい。
その持ってきたときに、下の何々弁護士とか、何々事務所からっていう、はい、そこの部分が切り取られてるんですね。事務所の名前が。
はい。
だから、
はい、
考え方によっては、本当に母のことで相談したのか、違う件のことで相談したものをお金を請求してるのか、よくその辺がわかんないんですよね。
それで、妹様は今何て言ってんですか？
じゃあその弁護士料を払ってくれと、約5万円。
その弁護士料を払ってくれと言うだけ、弁護士の話によると、あなたがおかしいというようなことではないんですね。
そ そうです。
単純にその5万円ぐらいのお金を払ってくれというだけの話です。
そういうことです。そうです。母はそれで、最近老人ホームに入って、
はい。
自分が今までやってたことがおかしかったっていうのが分かってきたんですね。
お母さんが自分がやってることをおかしいと分かってきたっていうのはどういう意味ですか？
今、老人ホームに入ってるんですけども、
はい。
今までは私に貴重品とか預けなかったんですね。
はい。
やってることおかしいっていうふうに言いましたね。
はい。
ですけど、今度、その、おばさんが来るんでね、
うん、
逆に預かっててくださいとか、いうふうに言い始めて、私に、その、大切なものを渡してきたんですね、逆に。
お母さんが自分がやってることをおかしいっていうことを言ってるのは、まあ、大雑把に言うと息子を信用しないかったということがおかしいという意味？
そういうこと、そういうこと、そういうことです。今まで信用してなかったんですね。特に何をしてたわけじゃないんですけども。それを逆に今信用し始めてきて、頼むためっていうふうになってきたんですけども。
それともう一つは妹さんがだんだん信用できなくなってきたっていうことなんですね。
そういうことです、はい。
で、今日のあなたの相談っていうのはその5万円の部分がまあ主要なことですね。
そうですね。5万円っていうのはまあ払ってもいいんですけども、まず私の方で払うべきなのか、母の方で、
はい。
で、もし払うんであればね、ちゃんとした向こうの事務所なり弁護士のちゃんとした名前書いた中身をしっかりこっちにこういうことをやったっていうのを伝えてもらいたいんですね。
はいはい。ただその請求書は別にあなた宛てに来てるわけじゃなくて妹
さん。違います。そのおばさん宛てに来てます。
妹さん宛てですよね。
それでもう支払ったんですね、建て替えで。おばさんが。
あ、おばさんがね。
はい。
で、あなたはまだ払ってないということですね。
払ってないです。
はい。わかりました。今日はスタジオの弁護士の大迫恵美子先生がいらしてるので、
はい、
伺ってみたいと思います。
はい。
もしもし？
よろしくお願いします。
はい。ですね、弁護士のところに何かをご相談にいらしたとしますよね。
はい。
で、それはまあ、はい、おばさんがいらしてるわけですから。
そうです、はい。
その内容がね、自分の実の姉のことなんですということで相談しているとしても、
はい。
まあ、弁護士としてはね、相談者はおばさんですので、はい、弁護士との契約はおばさんと弁護士との間で、結ばれて、
はい、
その契約に従って相談の回答が言われて、
はい、
まあ、普通はその場で相談料を払うと思うんですけど、
はい、
で、まあ、おばさんとしてはその内容がね、お姉さんが、まあ、いつも心配してることなので、代わりに聞いてきてあげたということなので、
はい、
形式的な契約上の代金の支払い義務は自分にあるにしても、
はい、
中身がお母さんのことに関しているのでね、
はい、
その分はお母さんが払うべきだと。まあ、これはね、そんな変なこと言ってるわけではないんですけど、
はい、
そこでお母さんが払う義務があるかどうかはね、
はい、
まずお母さんの依頼があったのかどうか、そしてお母さんがその代金を払う約束をしてるのかどうか。
口約束みたいな形みたいなんです。
うん、それでね、そうだとすると、はい、当然その相談の内容が、
はい、
お母さんのところに伝わってないといけないですよね。
伝わってないです、まず今は。何をしたかは分かんないって言ってます、母も。
そこが問題でね、妹さんに頼んで聞いてきてもらうから料金は払うからって言ってるのはね、それは回答を妹さんが持って帰ってきて、自分に伝えてくれるっていうことが前提ですよね。
はい。
だからそこがね、きちんとできてないんだとすると、
はい、
お母さんとしたって、まあ、払いたくないし、まあ、払う、まあ、義務があるのかどうか難しい、微妙な話になりますよね。
はい、はい。
だからそこのところをまず、あなたがおばさんに言うとしたらね、代わりに、払うとか払わないとかっていう話があるとしたら、ちゃんと中身をね、内容を母に伝えてくれてるんですかっていうことですよね。
はい。
で、いや、伝えたよとかね、はい、ちゃんと言ったよって言っても、お金払って受けてきて相談ですから、
はい、
一応なんか紙に書くとかしてね、形を整えてもらわないと、
はい、
まあお金を出す対象としてそれでいいのかどうかってわからないですよね。
そうですね、はい。
だからちゃんとそういうものをね、
はい、
母に渡してくださいよと、
はい。
まずそこが一つのポイントだと思いますし、
はい、
お母さんとしては妹さん、おばさんにお金を払ってまでも代わりに相談してきてもらったんだとすると、
ね、
例えばその紙でね、
はい、
内容を見て、わからないことがあったら弁護士にもう一回聞かなきゃいけないと思うんですけど、その手がかりとしても、まあ、少なくとも弁護士の名刺だとかね、そういうものをつけてお母さんに教えないと、まあ、代金を払わなきゃいけないような状況までは行ってないっていう感じがしますよね。まずそれが大前提だと思います、一つ。
はい。
あとですね、1万円と3万円っておっしゃいましたよね。
はい。
1万円はね、おそらく相談料だと思いますよ。
はい。
着手金っておっしゃってたけど、こんな、はい、あの少ない額の着手金は考えられないので、
あ、そうですか。はい。
おそらく相談料だろうと思います。
はい。
で、そうするとね、この3万円は相談料ではないんだろうと思います。
あ、はい、はい。
だから何か別のことを頼んでると思いますよ。
ああ、そうですか。はい。
はい。でね、弁護士の料金はね、もちろん弁護士が自由に決めますので、はい、3万円っていう額で、どんな、まあ、サービスを提供することになっているのか分かりませんけど、人によってね。はい、でもまあ、おそらく考えられることは、この3万円は文書作成料じゃないかなという気がします。
はい。はい、
そうだとすると、何の文書を作ったのか。
はい。
で、お話の筋だとね、要するにあなたが貴重品を持って行ってしまっていることが、
はい、
おかしいということで弁護士に相談に行ったという話だとすると、はい、弁護士が作る文書として考えられるのはね、あなた宛に、その貴重品を返せとかね、何らかのそういうものだったんじゃないのかなという気がします。
ああ、なるほど、
はい、
一切来ないですけどね、私どもには、
うん、
はい、
それがあなたのところ
に
来てないとするとね、一体この文書はどこ宛てに作ったものなんだろうということが一つ気になります。
はい。
もう一つあり得るとしたら、そのお母さんが入っていた病院、そこに対してまあその貴重品を息子に引き取らせたのが問題だというようなことを言うような内容っていうことも考えられないではないですけど。
あ、なるほど、はいはいはいはい。
少なくともそのあなたが何かおかしいことをしているということを原因にね、相談に行ったんだとすると、その二つくらいしか考えられないので、そうでない文書が作られてるとしたらね、それは相談の内容があなたがおかしいという話ではないんじゃないかなという気がします。
ああ、なるほど、はい。
はい。要するに手順として、あなたがお母さんのために相談料を肩代わりしてあげるということを求められてるわけですけど、
はい、
少なくとも相談料を肩代わりしてあげるというためにはね、さっき言ったように、はい、きちんとお母さんのところにその相談の結果が伝わっていることが前提ですから、
あ、そうですね、はい、
それをきちんと伝えてるのかどうか、それからその請求されているものの内訳がね、単なる相談料ではないと思われますので、
はい、
その相談以外にどんなことをね、お母さんのためにやってくれているのか、そこが明らかにならないと払えないというあなたの態度はね、はい、問題はないことだと思いますよ。
あ、そうですか、はい、わ、はい、かりました。
もしもし、
はい、
お母さんは相当その、イライラしたり大切にされないことの怒りはあるんですか？
そんなではないんですけども、ただ父が亡くなって一人で生活がちょっと体的に無理があるということで、まあ、今介護施設老人ホームの方に入れたんですけども、まあ、できれば一人で生活したいって言ってるんですけども、実家に我々が入るのも無理な条件がありますし、我々の方に住むのもちょっと無理な条件があるんですね、
はいはい、
そういったこともあるんですけども、
だから、お母さんの側からすればね、なんかもうちょっと私のこと大切にした、
はいはいはい、
っていうのは気持ちがあるんだろうと、
ありますと思います、はいはい、
とそこら辺の気持ちがこの妹さんの先導で、まあ、息子信用できないとか、思いっきり息子さんの悪口言ってると思いますけどね。
ああ、そうですか、はい、うん、はい、
だからまあ足しげくできるだけお母さんの元に通って、お母さんの気持ちがね少し安定してくれれば、この妹さんの先導には乗らなくなるんだと思いますけれどもね。
ああ、そうですか、はい、わかりました、う
ん、まあいろんなその内科診療してね、何の問題もないのにね、それともいろいろ体の実際その問題が出るっていうことは、これやっぱり心に問題があるって証拠ですからね。
あ、そうですね、はい、
ですからそこら辺のお母さんの心のケアをきちんとしてください。
はい、わ、はい、かりました。
はい、どうも失礼します。
失礼します。
居場所のない人は周りの人を引っかき回します。